説教、栄光の王が入ってこられる、2月の14日に灰の水曜日を迎え、受難節に入りました。で、今月の31日には復活祭を迎えます。その前の手術が、皆さんご存知のように白の手術、夏目足の葉を振ってエルサレムに入場して来られたイエス様を、お迎えするという記念の主の日が3月24日になります。で、それにちなんで、イエス・キリストが入場される、ロマの子に乗って入場される場合には、エルサレムがお城のような町だったので、入るという字に城と書いて入場ということです。で、まあ、入ると書いて場所の場を兼ね合わせた、今日はその入場という熟語2つありますけども、両方にかけて礼拝の中での入場について、詩編24編を用いてお話したいと思います。で、私たちの教会の礼拝式の、始まりの部分ですね、入場にあたる部分は、実際私たち更新してこの礼拝堂にみんなで入ってくるわけじゃないんですけども、礼拝式文の中で入場にあたるのは招きの部分で、パイプオルガンの前奏、それから招きの言葉、唱詠、主の祈りあたりが礼拝の開始の部分、入場の部分にあたります。まあ、悔い改めも、礼拝の始めに位置づけるべきだと思いますけども、そのように私たちの教会なりに礼拝の開始、イエス・キリストが神殿に、境内に入ってこられたということを覚えながら礼拝を守っておられます。なぜそれが重要なのか、一言でズバリと言えば、もう一回イエス様入場されますよね。この地上に来られますよね。それはどういう形で起こるのか、そちら東側ですけれども、東からこの礼拝堂に霊の姿でイエス様が入ってこられるのかどうか、私たちなかなか想像することはできませんけれども、再びイエス・イエス・キリストが来られる、神殿に教会に入場されるということから言ってもそれは重大だと思うんですね。その時個々人がイエス様、再臨のイエス様をお迎えするということもあるでしょうけれども、香川教会の礼拝をもって、それぞれの諸教会の礼拝をもってイエス様が再臨されたのをお迎えすることができれば、喜びではないでしょうか。で、詩編の24編はその、ユダヤ人たちの、もともとは書物であるんですけども、神殿での礼拝 の、 入場ですね、これ古代の教会がそれを受け継いで、ラテン語でイントロイト、イントロダクションという言葉からキリスト教の、古代のキリスト教的にはイントロイト、入祭というふうに言いますけども、それにふさわしいのがこの詩編24編で、こういう聖書の書物があることからして、私たちは礼拝の始まりを尊ばないといけないし、礼拝の招きの言葉は、この教会では改良にはなってるんですけども、この詩編の24編などは招きの言葉としてふさわしいものであるということを今日はお話したいと思います。で、詩編の24編を開きいただきまして、旧約の855ページ、2つに分けて言うと、1節から6節までが 礼拝堂に入ってくる前に、まあ、そこの玄関のところでしっかりと読んでおくべき神の言葉が詩編の24編の1節から6節というふうにお考えください。で、7節から10節までがいよいよ礼拝堂に入ってくる時の、まあ、聖書の原稿の方で購読文風に、本来の購読文にも私たちが使っている購読文にあるんですけども、ちょっと私なりにアレンジして、記憶原稿の5ページのところに7節から10節までを購読文風に入場にふさわしいように整えています。なので、城の手術だけじゃなくてもう受難節に入ってますので、十字架の主イエスキリストをお迎えすることができるように心を整えていきたいと思います。先日2月ですけども、まあ、自分の体力回復も兼ねて鎌倉の街を散策してきました。で、鎌倉といえば建長寺なんですけども、梅の花が見たいと思ったので建長寺の境内の中に入っていったんですけども、まあ、建長寺は特に梅の花で有名なお寺でないかもしれませんけども咲いていました。で、入場チケットなんですけども入場料がいるお寺なんですけども、建長寺は鎌倉学園高校があって、そこの右手から入っていくんですけども、その入場券を見ました。私買ってまず入っていく前に、そしたらね、皆さんどうでしょうか、まあ、その入場券の裏にお寺の説明とか神社の説明とか書いてあるわけでないかもしれませんけども、建長寺のは細かい字で書いてたんですね。で、何が書いてあるかっていうと、ここはどういうお寺でどういう宗派でどういう仏様がいらっしゃって、で、そして入る人の心構えもう少し書いてあって、社殿に入るときにはこう一礼してくださいっていうふうに書いてあったんですね。で、今何が言いたいかというと、香川教会のもしも入場券、まあ、作る必要はないと思うんですけども、仮にあったとしたら、この24節の1節から6節、今玄関の受付でまず読むイメージをしてくださいって言ったんですけども、このぜひとも香川教会の入場券があったとしたら、この1節から6節までを書いて、まあ、あとイエス・キリストとはどういうお方かということを書けば、入場券の裏にふさわしい文章があるかと思うんですけども、今お話していきますね。なんでこれがそういう入場する前に読んでおくべきものとしてふさわしいのかということをまずお話しします。詩編24編、地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。これは本当に家にいてもそうですけども、普段でもそうですけども、玄関ホールでまず聞くべき言葉ですね。一番最初の言葉はちょっとこれ日本語の翻訳と違うんですけども、主のものにって書いてあるんです。主のものに属するって書いてあるんです。この私も主のものだし、この礼拝堂も主のものだし、被造物全体も主のものですっていうふうに宣言されてるんですね。これは私たち人間がまず耳を傾けるべき言葉ではないかというふうに思います。この主なる神が世界を創造し保っておられるという言葉は、まず私たちが最初にこう日曜日に教会に来るときに思い浮かべる言葉ではないかと思います。主なる神様がいらっしゃって、それゆえにこの私が作られ ているのだ、生まれてきたのだということを、この主のものだ、主のものに属するっていうふうな言葉ですね。で、何が書いてあるかというと、地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のものである。当然人間も含まれます、自分も含まれます。で、主なる神様について、そういうふうに創造した神様であるとともに、2節で、主は大海の上に地のもとへ置き、潮の流れの上に世界を築かれた。で、これ何を言ってるかっていうと、作り主なる神様の御業を表すときに、大海の上にって書いてありますよね。それから潮の流れの上に、まあ、大川の上、大きな川の上に世界を築かれたっていうことで、私たちがわきまえ知るべきは、まあ、天地創造の時にもこの大海って出てくるんですけども、大海にしても大きな川にしても、ある意味不安定なものなんですね。怖いものなんですね。ナイル川にしても、こう洪水の時と渇水の時、あまり川の流れがない時があるように、人間の力では海もそうですけども、津波があったりして扱いがたいものなんですね。だけれども、主なる神はその人間の英知をもっとしても、知恵をもっとしても、なかなか制御しがたい大海、それから潮の流れ、大きな川の流れの上に元へを置いて世界を築かれたっていうことで、これも大いなる神様の御力を表しています。まあ、時に海が荒れ狂ったり、川が洪水を起こしたりすることもありますけども、根本的には主なる神が海の上に元へを置いて世界を築かれたっていうことです。まあ、今入場チケットの話してるんですけども、まずこの教会はどんな神様を崇めているのか、どんな神によって私たちは支配されているのかということが、この1節2節で書かれてるんですね。次に何がその玄関ホールで確認必要でしょうか。自分ですよね。自分のことを、もう神様が偉大になるのは分かりましたということで、次に入場の時に使われたと思う詩編24編は3節以下で人間について取っています。どのような人が主の山に登り聖樹に立つことができるのか。それは潔白な手と清い心を持つ人と、もう極めて簡潔に書いてますよね。礼拝に今主なる神が私たちを招こうとされていると、その時私たちが自分自身で顧みるべきことは、まあ、順番に今説明していきますけども、まず第一に、あなたは潔白な手と清い心を持っていますか。もしそれが今準備できていなかったら、もう一度神様を仰ぎ、イエス・キリストの取りなしによって汚れた手が清められるように、罪深い心が洗い流されるようにっていうことであるわけです。まあ、建長寺の入場券には一礼してくださいっていうようなことを書いて、まあ、簡潔に書いてあったんですけども、ここはより詳しく、どういう人が神のいるところに登ってくるのにふさわしいかということが書かれています。で、この、まあ、私なりの意見ですけども、潔白な手や清い心、特に潔白な手っていうのは、まあ、今日聖餐式となりますけども、なのでこの手が汚れていたらとんでもない話なんですけども、聖霊の導きによって祈って、本当に清められた手 によって、パンと杯がキリストの体であることを宣言し、 そして役員の方々の手によって配られていきます。だから清い手が大切だということは言うまでもないですね。その他あの 手の動きっていうのは総額献金祈祷祝祷などで用いられるので、まあ、なんで清い手がこう代表出てくるのかって思われるかもしれませんけども、あの礼拝の中でこの人間の手というのは重要な働きをしています。それからあのそういう聖なるところに入っていくときに、あのポジティブにこうあるべきですよっていうことと、人間というのは弱いですから、あの汚い部分について汚れた部分について蓋をしてしまうところがありますけれども、きちんとこの詩編はあのこうであってはならないということをきちんと言ってるんですね。それが、4節の後半のところ、虚しい者に魂を奪われることなく欺く者によって誓うことをしない人というふうに、あのこうあってはいけないっていうふうにあのきちんとあの言っています。神様を拝みに来たのに、なんかその瞬間に自分の服のことに気がいってませんかとか、あの食べることに気がいってませんかとか、まあ、ましてやあの偶像に心惹かれてないかどうかをあのきちんとチェックするって帰り見るということはとても大事なことだというふうに思います。で今はまああのどのような人間があの主の山に登って礼拝するものにふさわしいかということを帰り見てくださいということで書いてるんですけども、この詩人はなかなか人間があのそういうふうにあの反省しがたいところがある、あるいは神の御前に出るにふさわしい人間に自分だけの努力ではなれないということで、この五節は主はそのような人を祝福し救いの神は恵みをお与えになる、この神様からの祝福を受け取って、神の恵みをいただくことによって初めて私たちはこの礼拝を守りにふさわしいものになるっていう、あのそういう上からの恵みについても、あの私たちがどのようになればふさわしいのかっていう文脈で触れられていることは本当にありがたいことですし、その力なくして私たちは、主の山に登るのにふさわしい人間になることはできないと思います。で最後6節はごくシンプルにどういう人がいいのかということで、それは主を求める人、ヤコブの神を御顔を求め尋ね求める人、シンプルに言えばあの熱心な思いを持って主なる神を求めるって書いてます。そのような人があの礼拝するにふさわしい人なんだということなんですね。主を求める、御顔を尋ね求めるっていう、あの何度でも神様にお祈りしなさい、願いなさい、全て神様に頼りなさいということが書かれています。まあ以上が私の区切りですけども、お寺で言えば三門をくぐる前にこれは読んでください、そして信仰的に捉えてくださいっていうのがこの一節から六節までです。でそこで入場ということに、いよいよ入場が許されると、私たちの目には霊なるイエス様の姿は見えませんけれども、やはり私たちが礼拝を守っているということは霊なるイエスキリストが、まあ横からなのか上からなのか、まあそれは私たちの想像できないことですけども、聖霊の力によってイエス様がご臨在してくださるということを私たちは信じて礼拝を守っています。まあ改革長老主義の教会ではその特にキリストの言葉ですね、御言葉によって聞くことによって説教することによって イエス・キリストの御力がこういっぱいにあふれるというふうなことで、まあ、いずれにしてもイエス様が聖霊の力によって、あるいは御言葉の説教によって私たちのところに下ってきたくださるというのが礼拝だというふうに思います。まあ、ちょっと実験的な試みなんですけども、7節から10節を私なりの講読文にしましたので、取りに行からなくていいですから、説教原稿を持っている方は5ページ開いていただけますか。そこで A のところ私読みますから、 B のところで入っていますから、皆さんが読んでもらえますか。持ってない方は7節から10節を見ていてください。私がご案内します。神が入場されます。イエス・キリストが入場されます。いいですか。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。はい、皆さん B のところ。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。ご協力ありがとうございました。まあ、これがユダヤ人たちが彼らの礼拝の中でその入場の場面で用いられ、そしてイエス様がロバの子に乗って入ってこられる時に大人も子供たちも女性もいたようですけども、その時に私なりの想像ですけれども、ただ単に出来事がそういうふうに起こっているっていうことじゃなくて、中にはこの詩編の24編を思い起こしながら、これはまさにイエス様は大祭司でもないし、職業的なですね、大祭司でもないし、こう神殿の中に住んでおられることでもないけれども、今まさに聖なる大祭司、神の御子が入場されるということで、ロバの子に乗って入ってきたイエス様の光景を見たんじゃないか、この詩編24編と重ね合わせて考えた人も中にはいたんじゃないかなというふうに思います。まあ、それぐらいイエス様をお迎えするにふさわしい言葉になっています。今皆さんと購読したところを簡潔にお話しします。で、これ縄文よ頭を上げよって、これなんかファンタジー映画みたいですよね。縄文のどこが頭なんだっていうふうに思いますし、まあ、縄文が石でエルサレムの場合作られてるんですけども、それがなんか上がるとか開くとかって、なんか横に開くにしても石ですから、ファンタジーじゃなければなかなか思いつかないような場面ですけども、私がまず言いたいのは、どういう場面か分かりませんけれども、この縄文が頭を上げるっていうの、でもそれほど不思議になるほどに神様の道からが働いてるっていうことじゃないでしょうか。そういうふうに神の道から働いて神が下ってこられる、祭りの中心の場に来られるということを、この縄文よ頭を上げよというちょっとファンタジー映画ですか、なんか思い浮かびそうのない言葉、力強い言葉を表しているんじゃないかなというふうにまず思います。で、そしてですね、でこれは栄光に輝く王が来られるっていうことで、まあ、本当に急いで慌てて準備しないといけないなっていう気持ちになられ た方もあると思いますけども、まあ再臨のイエス様のことで最初にお話しましたけども、栄光に輝く王が来られるであろうっていうふうに書いてあります。まあ、とりわけ再臨のイエス様がいつ来られるかは私たちにはわからないことですけども、将来のことですけども、まあ、時間があるからといって悠長になるのでもなく、時間がないからといって焦るのでもなく、神様から与えられた冷静さを持って栄光に輝く王が来られるであろうということに備えていきたいというふうに思います。それからといったこと、そして皆さんに答えていただいた B の部分ですね。私たちが信仰において認識しておかなければいけないことは、その王なる神様がどういうお方であるのか、王し強く王しい主、王しく戦われる主が私たちの信じている神様です。それから万軍の主、主こそ栄光に輝く王ということで、これも大切なんですね。その神様の奇跡が起こって、身近が起こって神殿での礼拝が始まるということとともに、そこに立ち会っている人がどんな神様を期待しているのか、迎えようとしているのかっていうことが、旧約聖書なりの言葉で書かれて、それを告白しているところです。で、私たちは、この詩編24編が、イエス・キリストの十字架にかかる前の主の日、ロバの子に乗って入場された、ヨハネ福音書によれば夏目足の葉を振ってそのイエス様を迎えたということと重なってくるわけですね。その時にイエス様がどういうお方であるのか、まあ、この旧約の詩編24編の方には、まあ、簡潔に言ったら勝利されて栄光を表す神様というふうに書かれているわけですけれども、私たちはその神から使わされた御子イエス・キリストをどういう王として迎えるのかということについて答えを持っていないといけないということは、もうすでにイエス様の方からどういう王なのか繰り返し教えられていることですけれども、それはへりくだった、まあ、ある意味みすぼらしく見える王であり、一週間のうちに十字架につけられる私たちの贖い主、そういうお方を私たちは迎えるのであるということですね。まあ、そのような思いを持って茅ヶ崎輝教会の礼拝堂に集っていただくことが、まあ、私自身の、まあ、務めでもあり、皆さんもそのような思いを持って今日のまた来週からの礼拝に集っていきたいと思います。でちょっと脅すわけじゃないですけども、イエス様の入場で神殿の境内域の中に入ってきた人でつまみ出された人もいますよね。逃げていった人もいますよね。だから私たちが礼拝に集わされているということで、決して油断しないで、神様の目は本当に皿の目のように見ておられますから、一回逃げ出してしまったペテロのようにならないように、私たちはこの礼拝の時が聖なる時であるように祈り願い求めたいと思います。で、そのような形で私たちは集ってきてますので、この礼拝の時に私たち兄弟姉妹は最も強力な形で一つの教会、愛し合う兄弟姉妹となるのではないかと思います。以上です。お祈りいたします。 よみがえりの主イエス・キリストの血なる神を主の皆を賛美いたします。私たちは主なる神をお迎えするにふさわしくないものであるのに、あなたが招いてくださり、あなたが私たちの罪を清めてくださって、ここに立たせまた座らせていてくださることを心から感謝いたします。どうか今年の受難週に聖霊の力によって、また自分がいかにふさわしいかどうかを問い直しつつ、主イエスキリストをお迎えすることができますように、そしてそのような中で再臨されるイエス様をお迎えする心がけができますように、あなたが導いてください。この祈りを主イエスキリスト皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。